皆さんお久しぶりでございます。去年ですね、一回呼んでいただきまして、というかピンチヒッターで、また今回もピンチヒッターに、呼ばれまして、もう私のようでですね、牧師でない ものが、よその教会に行ってですね、賛美前でやる、メッセージまでやるなんて、もう本当に恐れ多い、ビビっていたんですね。サントさんが来ましてですね、長山さん、何言ってんだと、ね、招かれたご馳走と招かれたメッセージは答えるもんじゃないよ、わかんない、知った激励してですね、今日来ましたって言うと言い過ぎですけども、もう神様が行きなさいと言われたの、本当に導き感じて確信を持って、受け取ったので、来させていただきまして、これからのひとときですね、本当に神様の言葉を、語るとき、ぜひこの聖霊が一人一人ここにいる人々に本当に働いてくださいますようにと、まあ、私自身もそのように祈って来ました。ぜひ、お祈りを持って始めたいと思います。神様、今日この朝ともにあなたを礼拝するものとしてここに集まってくださったこのあなたの恵みを心から感謝します。本当にこのようなあなたを愛する兄弟姉妹とともにあなたを賛美し、またあなたの御言葉によってもう一度私の心を調べいただき、清め、そしてあなたの方へとさらに作り変えられていただく神様、あなたの働きに目を留めたいと願います。どうぞ心からの語れる御言葉を本当に聞く耳を、目をどうぞ開いてくださいますように。あなたが共にいて、ここで大いなる神様の技を行ってくださいますように。イエス様の御名によって兄弟姉妹の祈りと合わせてお願いします。
アメン。
うちの教会ではですね、月に1回、だけこの第一礼拝という朝の早い方の礼拝の時だけですね、月に1回だけそういう機会にメッセージを私与えられて、させていただいています。で、今使徒の働きっていうのを順番にですね、去年から1章2章ってこうやっております。で、今日は6回目なんですね。なので、6章使徒の働きの6章を見ていきたいと思います。テーマは御霊の導きを求めよというテーマをつけました。で、この6章は前半と後半の2つに、分かります。前半は食事当番の事件が出てきます。まあ、今風で言えばおもてなし事件と言いましょうかね。そういうおもてなしがうまくこうできていない事件が起こります。そして後半はですね、ステパノという人の事件、このステパノが迫害される事件ですね。これは次の7章へと続くお話ですけども、それがこの後半に出てきます。この迫害の話が出てきます。で、両方ともこの聖霊の導きについて語っている7章なんですね。ただし一つの群れは聖霊の導きに従う、聞き従う、そして身をそれによって結ぶ群れで、もう一方の他方の群れは同じ聖霊の働きなんですけども、その導きにこの逆らう、逆に逆らって恵みを失う、そういう群れ、この二つの群れのですね、このコントラスト、非常にこのくっきりと描かれているのを私たちは見ることができます。で、ここから私たちは今日私たち一人一人のこの生き方ですね、自分たちのこのいろんなこのスタイルとか神様以外のものにこの執着したり、こだわっている、そういうものを捨ててですね、手放して聖霊の導きに従いましょう、そういう群れになっていきたいということを ここから学びたいと思います。まず前半のおもてなし事件7章の1節から、6章ですね、おもてなし されていないですね、はい、1節から7節までお読みします。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちの嫁めたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。この、今読んだところの最初のところに、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人、一節に出てきます。二つのユダヤ人グループがあるんだということがお分かりだと思います。当時ですね、ユダヤ人で生まれたユダヤ人、生っ粋のいわば江戸っ子ユダヤ人、もう一方、外国で生まれ育ったユダヤ人ですね。当時この流行していた、世界で流行していたこのギリシャ語の文化、ギリシャの文化を持って帰ってきたギリシャ系のギリシャ語系のユダヤ人と2つの、グループがありました。まあ、平たく言えばですね、このチャキチャキの江戸っ子と帰国子女のグループ、この2つのグループのユダヤ人が衝突した話なんですね。そして苦情を申し立てたというふうに出てまいりました。皆さんもそうですけども、私たちも去年クリスマス会をしまして、非常に楽しい盛り上がったクリスマス会をしまして、持ち寄りのですね、いろんなご馳走を一緒に食べた楽しい、連動集会だったんですけども、もしその食事の時にですね、苦情がこのようにですね、皆さん、出たらどうでしょう。まあそれとすごく似ているんですね。私たちはテーブルごとにですね、順番番号をつけてですね、そして食事を取りに行く時にこの順番をじゃんけんで決めるんですね。で、一番テーブルが一番、勝ったら一番テーブル。次にじゃんけんで2番勝ったのが、もし6番だったら、次の6番テーブルの人が取りに行くというふうに。いっぺんにガーッと行くとですね、混んじゃうんですね。そういうふうに、やっております。で、くじ引きで食事を取りに行くこの順番を決めたのはいいんですけど、うちのテーブル4番目は、ね、4番目よ。おかげでもう、1番、2番、3番テーブルの人たちが美味しい肉料理を全部さらっていってしまった。全くどうしてくれるのと。全く不公平で。あんな食事のその決め方をしてたのは誰だと。あんなずるい人たちと一緒に食事なんかしたくないわ。みたいな、風景ですね。その時どうしますかっていう話なんですね。で、私なんかそれを聞くとですね、もうすぐ問題を解決したい。なんとか早く、こう、解決したいっていう、やっぱり、気持ちがありますので、食べ物の恨みは恐ろしいなと言ってですね、何か表面的な、この言葉だけ この取り上げてしまいましてですね、この本当のこの不平不満の奥にあるもっとこの霊的な深いところの原因は何かなということを忘れてしまうんですね。そして本当はそれは霊的な問題かもしれない。そして神様の心に御心をこの求めて祈っていきと行きたい、そのように私たちは神様の前に祈っていくべきだと思います。神様は導く神です。そしてその時その時の問題、それは表面的な問題、私たちの教会またこちらでも問題は必ずあります。でもそれは問題が問題ではなくチャンスだというふうに思いたいと思います。神が導く、神が働くチャンス、この年もですね、まだこの間明けましておめでとうございますと言ったばかりかもしれませんけども、もういろいろな問題が私たちの事件、講師ともに、起こるかもしれません。その時に、あ、神様の出番だと言ってですね、神様のところにすぐ持っていっていただければと思います。私たちの神様はあらゆることを用いて私たちを導く、この群れを導く神だからですね。そして二節ではこの後回しに、して食事のことに使えるのは良くないと言っています。これは神の言葉に使える人がですね、この偉くて食事当番は価値のない低いものだという意味では決してありません。それは神様の御心ではないという意味があります。神様は御心ではないという意味がここにで本当に意味が出ております。私たち一人一人ですね、神様から与えられたポジション、神様から召された務めが一人一人にあります。それは教会だけのことでなく、この生きていく上において私たちは神様から務めが与えられています。それを最優先にしなさいという意味がこの後回しにするのは良くないという意味です。つまり優先順位、何を優先にしているかというその順位のことをここで語っていると思います。教会には霊的な務め、また実際的な務めをする、いろんな務めが不可欠です。ですからその時に私たちが一人一人が神様に聞いて何を自分の務めとして最優先にすべきかということを問われていると思います。ローマの12章というところ、もし、開けている方は開けていただいて、ローマの12章の1節と2節をお読みしたいと思います。ローマ書12章の1節と2節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを分け前知るために心の一心によって自分を変えなさい。つまりあなた方の体を清い供え物として神様に捧げなさいと言われています。さあ皆さんにとって今のこの忙しい世の中、2014年、この日々忙しくしなければならないのがたくさんあります。そのこの世の中に生きている私たちにとって捧げ物とは一体何でしょうか。それは私時間ではないかと思います。お金持ちであろうと 貧乏だろうと、健康な方だろうと、病気の方だろうと、老若男女、何を関係なく、すべての人に平等に神が与えたのは24時間という時間です。私最近携帯電話をスマホに変えたんですね。それで携帯からスマホに変えて、3ヶ月ぐらい経ちました。で今ですね、思うことはね、いくらでも時間を使うことができるなっていうことを実感しております。でスマホは本当に便利です。そして本当にこのいろんなことができて助かるんですけども、その支配力といいますか、いくらでもその時間を使うことが、費やすことができるなということを実感しております。もうスマホを触っているとですね、もうどんどんどんどんいろんなことが、あ、これもできる、これもできると言って、切りなくですね、終わりがないなっていうのをですね、実は思うんですね。でもハッとしました。でどこかでこれは切り離さないといけないなと本当に気がついたんですね。時間が本当にこの大切なものだということを忘れかけていました。で今読んだローマ書のところに、神のためにこの時間を捧げるその心、神様の御心、その神様のために時間を捧げるその心、それが自分に求められているなということをこのスマホを通して教えられました。心の一心によって自分を変えなさいとあります。これは聖霊を真ん中に置きなさいという意味ですね。この優先順位を忘れてはいけませんということが言われていると思います。私たちの中に何か問題が起こることを、それは実はある意味で良いことだと思います。神様の目にとって良いこと。だったらば問題を通して私たちがいつも自分が何を優先順位しているかということ、何を一番大切に思って毎日過ごしているかということがはっきりとこう見えるんですね。見えさせられると言いますよか、気がつかさせられる。神様が気づくようにしてくださるんですね。ですから問題は私たちの内にあるものを浮き出してくださるものだと、そういうことをここから思います。そして、使徒の働き6章の今度、3節に今読んだところで、この7人が選ばれました。評判の良い人たち7人、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人。私は思ったんですね。こんなですね、たかが食事当番のことぐらいで、御霊と知恵に満ちた人、それも7人も、まあ人数がだんだんだんだん教会の人数が増えてきて、それを対応するためにいろいろこうシステムをこの変えなきゃいけないということも分かるんだけども、そんなにこの7人も立てる必要があったのかなと、ずいぶん大げさだなと私は最初思ったんですね。まあ別に適当にですね、そこら辺にいる人に、あの人、この人、この人ってこう、適当にこう、こう見つけてですね、やってもらえば、それで済むじゃないかと、思ったんですけども、これを何回も読むうちに、思ったんですけども、この事件は、この教会の中にある、私の、この、同じキリストの群れにも共通するんですけども、そのいろんなこの教会の中に起こる、いろんな出来事の一つ、一コマ、一つの出来事に過ぎないんだということですね。いろんなある出来事の一場面を私たちはここで見ているだけなんだというふうに思います。いろんなそれまで不満とか、それから不平、そのようなものがあって、それが今回の食事のこのおもてなし事件のきっかけになって現れたに過ぎないんだというふうに思います。ですからここに教会におけるこの霊的な戦いが あるんじゃないかなと気づきました。ですから表面的なこのあの人がこういった相手っていうその表面的な部分だけに目を留めるんじゃなく、もっとその奥にあるですね、この背景にある霊的なこと、そういう原因があったからこのような事件が起こったというふうに思います。ですから霊的な大切な問題として神様がこの記事をここで、載せました。神様のその群れ、教会の戦う群れとしての姿がここにあるんだなということを見ます。そして彼らはまず神様にお祈りしました。ですからここで大切なことは、何かこの事件が教会の中で起こるたびごとにすぐ神様の前に差し出して祈っていたこと、その時その時のこの聖霊の導きを求め、それに聞き従っていく、その神様との交わり、これが何よりも大切だというふうに思います。私は会社でもう60歳になって、定年後もそのまま嘱託という形で、仕事を続けさせていただいていますけども、その会社で仕事をしながらですね、いろんな事件が、まあ自分のミスもありますけども、もう死を助けてください、助けてくださいと何回祈ったことがもう数え切れないんですね。でも何回もこの祈ってるうちに思ったんですけども、心のどこかで神はこのことも支配しておられて、決して悪いようにはしないんだと、そのように気づいてきました。思うことができるようになりました。目で見るこの仕事は相変わらずこう大変なんですね。バタバタバタバタ毎日しています。一向になんか良くなっているようには見えないんですけども、心の中にこう何か不思議と平安があるのに気づき始めました。第一ペトロの一章の もし気づかない方は聞いていて結構です。第一ペトロの一章の6節と7節に、6節と7節にこう書いてあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。続けて8節も、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。この試練の中で栄に満ちた喜びに踊っている、この姿がこのバタバタバタバタ表面的には仕事をしながら走り回っているんだけども、なぜか心の中には平安がある。それがこの栄に満ちた喜んで、神様を喜んでいる姿かなと思います。それは生きた神様との普段の交わりから来ることだと思います。そして、人の働きのところでこの7人を選んだところから教えられたもう一つは、人間的な知恵とか力、人間的なその対処法でこのパターン化しないことだということを思います。問題を解決してください、解決してくださいと言ってですね、神様の御心は何かということを忘れていないかということなんですね。やっぱり会社でですね、毎日毎日働いているとついついこの世の物差し考えで問題を解決してしまうと思ってしまいます。そして 教会でもそれをそのままそれを使おうと してしまうんですね。牧師のあるいはこの人のこの欠けているところを直せばもっとうまく教会が進んでいくんじゃないか、教会のこの足らないところこれを補えばもっと成長していくんじゃないか、またそれを私にも向けます、私のこの自分のこの欠点を直せばもっと神様の前で祝福受けるんじゃないか、もっとうまくクリスチャン生活やっていくんじゃないかなと思ってしまうんですね。でも私たちの神様は教会の家計、牧師の家計、自分自身の家計、足りないところを用いて、足らないところがあるにもかかわらず技をなさる神様なんですね。神様がこの教会を運び、私たちのクリスチャン生活、私たち一人一人の生活を毎日運んでくださるという、そのような神様だということを忘れてはならないと思います。そしてこの群れとしての歩み方、ここに今6章で読んでいるこの群れの歩み方、この聖霊に聞き従い導かれるというこの歩み方はそのまま実はそこに集う群れの一人一人の個人個人の生活の月曜日から土曜日までの歩み方と同じであるということを思います。群れの歩み方はそのまま私たち一人一人のそこに集う仲間の個人の歩み方と同じなんだということですね。群れに導く、群れの上に働く聖霊も個人の上に働く聖霊も全く同じイエスの御霊なんですね。ひれかえませんけども、第一コリントには神はすべての人のすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですと書いてあります。私たち一人一人の毎日の神様とのこの生きた交わりがそのまま群れとしての歩みに現れてきます。神様との交わりにつながるとは、そのような群れとは、つまり神様と交わっている私たち群れの一人一人のことを指しているんだ。ですから教会というのは、教会はこうだ、教会はあだというとき、その教会というのは私たち自身のことなんだということを思います。そして使徒の働きの読んだところの5章の6章の失礼しました、5節に全員が承認したというふうに書いてあります。この提案は全員の承認するところ、これは人たちですね、人たちがこのそのリーダーがそのリーダーがいきなり勝手にこうですとこう決めたのではなくて、みんなの前に提案しました。そしてそこではいろんな意見が交わされていたと思います。というのはですね、今この舌を噛みそうなカタカナの人の名前が死にできた名前、これ全員ギリシャ語イラン人なんですね。この一節で見た二つのグループの方の一方だけのこのギリシャ語のユダヤ人ばっかりなんです。いやーちょっと私としては偏りすぎではないかなと思いました。せめて 2,3 人はですね、この逆のヘブル系のユダヤ人を混ぜましょうよと、バランスが取れていいんじゃないかなと、みんなから文句も出ないから、まあことの中で主義の私の考えなんですけど、でもここではですね、そのような偏ったある意味偏ったこの選び方に対してアーメンと全員が言ってるんですね。不思議ですね。文句を言った人もいたかもしれません。でも最終的にはリーダーの決定に従っています。実はこれこそ人でなく聖霊のなせる技だと本当に思います。彼らはですね、お互いに何かこの投票して、多数決を取ったりしませんでした。あるいは意見調整をして何かこうまとめたんではないんですね。最初から心一つだったということをここから言うことができます。 ちょっと使徒の働きの戻るんですけども、まず 2章のところを見てください。46節そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。心を一つにして集まっていました。ちょっとページをめくっていただいて、4章24節にも出てきます。4章24節これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主あなたは天と地と海とその中のすべてのものを語られた神です。そしてちょっと目を先に飛ばしていただいて32節信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。このことが分かるように、この初代教会の人たちは集まる前から、この6章で事件が起こる前から心一つとされて集まっていた群れです。この交わりの中に聖霊が働きました。いろいろ挙げてすみませんけれども、詩編の133編というところをお読みしたいと思います。聞いていただくだけでも結構ですので、詩編の133編、都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうか、であろう。それは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。その油はまたシオンの山々に降りる、ヘルモンの露にも似ている。主が、その兄弟たちが一つになって共に住むそのところに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。私たちがこのように心一つに、イエスによって心一つにされて集まる中に、神が人を送り、神様が救いの技をなさいます。それが教会の姿です。決して問題を解決し、誰からも文句が言えないように意見調整する場所ではありません。神様がその群れを通して救いの技をするところが教会です。それは私たちが心一つに、ね、集まる時にそれが起こります。聖霊がそのところに働いて、神様が人をここに送ってくださるという、それが神様の技です。使徒の働きの6章の今度は7節、戻ります。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの弟子たちが次々に信仰に入った。問題が起こった時に人の知恵ではなく聖霊の導きに聞き従いました。でその結果、神様が豊かな実をこのように結んでくださったということがこの7節に書いてあります。でも大切なのは、伝道会に、クリスマス会に、このイベントに何人の人がたくさん来たかということや、何人そこで救われたか、あるいはプログラムイベントしたときに無事にその予定通りにプログラムがうまく進んだかどうかということは大事ではありません。大事なことは、身を結ぶ心を一つとなって 愛し合う姿、これが一番神様の前で大事なことだと思います。つまり問題がないから神様の御心だ、あるいは問題があるからあこれは神様の御心ではないと、必ずしもそうは言い切れないということを思います。私たち西東京にも実は去年大事件が起こりました。神様は問題や事件を用いて私たちをさらに一つに強くして、そして愛の実を結ぶ群れに変えて技をする方だなということ、大事件だったんですけども、そのことを本当に教えられました。そういう意味で大きな実を神様が見せてくださったことを感謝したいと思います。それでは後半8節から最後までお願いいたします。さて、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。このステパノの迫害の事件がこの後半に出てきます。9節、ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神と汚す言葉を語るのを聞いたと言いました。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。これあと7章にもこのステパノの話が続きますけども、今日はこの6章の15節のところで切ります。この9節でリベルタンの街道という言葉が出てきます。これはリベラルというラテン語から来た言葉なんですけども、この自由の身にされた、そういう意味の言葉。このユダヤ系の人たち、この先ほど言ったこの6章の一節で出てきた、この一節で出てきたこの帰国子女のことを、人たちの街道のことを言っています。昔ですね、この戦争でローマなどにこの連れて行かれてですね、奴隷になった人々がいました。で、その人々がですね、後で解放されて自由の身になってエルサレム、この国にユダヤに帰ってきました。そしてエルサレムに帰ってきて、この街道に集まって活動したところ、それがこのリベルタンの街道で、このリベルタンの人々はこのユダヤ教の伝統をあまりにも重んじる、伝統を重んじる人たちですので、実はこのステパノも同じリベルタンの仲間なんですね。でも今読んだように、このステパノを裏切り者だと言って、この迫害してしまうんですね。なぜこのリベルタンの人々は自分の仲間であるステパノをそれほどまでに嘘をついて、そそのかすまでについて訴えたんでしょうか。なぜそんなに怒ったんでしょうか。それは二つの理由があります。二つのことがどうしても許せなかった。一 一つは立法のこと、もう一つは神殿のことです。この立法というのは今読んだところにも出てきますけども、このモーセの立法です。この立法をステパノが否定していると思ったんですね。モーセの立法、旧約聖書のことです。で、彼らはモーセの立法こそが唯一の正しい教えだともう信じ込んでいたので、その立法をステパノが変えてしまうと、そんなこととんでもないことだ、それは罪だと言ってステパノを訴えました。もう一つの神殿の話、これを神殿のことをスパノがこう否定している、神殿をスパノが壊していると思ったんですね。リベルタの人たちは神殿こそが神が住まれる唯一の場所だと信じ込んでいました。ですからそれを汚して否定する、そのイエスを信じて、ゆえにそれを否定するなんてとんでもない、ユダヤ人の風かみにも置けない裏切り者だとステパノのことを訴えたんですね。でも実は7章までよく読むと分かりますけども、ステパノは決してその立法とか神殿を否定しているわけではありません。ステパノが言いたかったのは、ここで言いたかったのは、7章を続いて、読むと分かりますけども、イエスが預言の通りに来られた、そしてそのことによって立法が完成したんだとステパノは言いたかったんですね。もうこれからは立法でなく、イエスを信じる信仰、御霊によって歩もうではないかとステパノは言いたかったんですね。イエス様の救いの計画、イエス様の十字架による救いの計画は聖書の初めから終わりまで全体、最初から最後まで全体を貫く一貫したテーマです。旧約聖書はイエス様が来ますよ来ますよといろんな預言者たちや言葉を通して何回も何回も語っているのが旧約聖書なんですね。で、新約聖書はほら来たでしょ、言った通り、旧約聖書が言ってた通り、来たでしょ、イエス様来たでしょと言って成就したことを語っているのが新約聖書なんですね。ですから旧約聖書と新約聖書両方合わせて一つの聖書、一つのイエス様の救いの計画を一貫して語っているのが聖書なんですね。でもリベルタンのここで言っている人たちは、出てきた人たちはこだわり、儀式とか伝統を重んじるためにイエス様を、またそれを信じているステパノを拒みました。私たちも聖霊が語っているのに自分のこのやり方、自分のスタイルにこだわっているならば、同じ過ちを犯してしまいます。それはどんな過ちかと言いますと、ちょっと7章次のところの51節を読めばわかります。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。私たちが儀式や伝統、自分のスタイル、自分の考えにこだわり続けるならば、聖霊に逆らうという罪、リベレートの人たちと同じ過ちを犯してしまうということです。神様はこの神殿という、この神殿、建物、目に見える建物、昔は幕屋と言いましてテントだったんですけども、そこでご自身のこの臨在を表してくださいました。で、それなのでリベルタの人たちは、そうだ、この神殿こそが、この建物こそが神様の祝福の鍵なんだと言って、神様自身よりも、神様ご自身との交わりよりも、この場所、神殿という場所やこの方法に彼らは断ったんですね。 私たちも同じように、その神様との交わり、関係よりも、この教会がどこにも一番だ。この賛美じゃないと恵まれないんだ。この伝道方法でないと人は救われないんだ。と言って、この自分の教会、自分の賛美、自分の経験、自分のスタイル、こだわって、神様の声を聞き逃していないでしょうか。ヨハネの福音書の4章というところを、開けますので聞いていてくださって結構です。23節をお読みします。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。神様との幾多交わり、それは聖霊に聞き従う砕かれた心にあります。この聖霊こそが私たちを本当のリベルテン、この使徒の働きで読書に出てきたこのリベルタンの街道の人たち、本当の意味でリベルタンの自由なものにするのは聖霊です。神様はこのステパドを通してこのリベルタンの人たちを本当の意味で自由にしたかったんですね。でも彼らは拒んでしまいました。今日二つのお話をしました。前半でおもてなし事件、食事の当番のことが出てきました。それから後半ではこのステパトの事件が出てきました。両方とも聖霊の導きについて語っていますけど、でも一つの群れはクリスチャンの群れ、聖霊の導きに聞き従って身を結んでいる群れの姿、もう一つは今さっきお話ししましたリベルタンの群れ、同じ聖霊がその人たちに語っているのに、それに逆らって恵みを失う群れの姿、この明暗くっきり、これをしっかりと私たち心に留めておきたいと思います。そして神様はどんな方か、それは私たちの神様は導く神だということです。御言葉を通して、周りの人々を通して、クリスチャン、牧師を通して、あるいは問題や事件さえも用いて、私たち一人一人を導く神だということです。最後にですね、締めくくりとして、今日学んだことを、私たちカルバリチャペルに与えた飯として受け取りたいと思います。私たちカーベルチャペルにはこの神様から与えた飯があります。それを今日この見たところから3つ挙げて終わりにしたいと思います。一つは祈り方、何か問題が起きたときにまず祈る群れでした。私たちカルバリチャペルもまず祈る群れです。でもその祈りはうまく解決できますように、問題解決できますようにという祈りではありません。神様がこの問題を通して必ず導くんだと、神様がやっていることだと信じて祈る祈り方です。そしてたとえ私たち人間ですので間違ってしまうこともあるんですね。これだと、御心だと思って信じて進んでしまうことがあります。たとえ間違ったとしても、それさえも神様は教えてくださいます。その間違ったところを教えてくださいます。ですから問題は私たちがちゃんと神様の通りにいつも進んで 100% 完全で進んでいるかということではなく、その声をいつも聞こうとしているか、その聞く祈りをする群れであるかどうかということ、そのような 祈り方をお楽しみしたいと思います。二つ目は御言葉。私はカルバリーチャペルには御言葉の務めを本当に大切にする群れです。で、全ての優先順位の一番にこの御言葉を持ってくるということですね。御言葉を通して神様の恵み、神様の恵みの福音を知るというのが私たちカルバリーチャペルの飯です。そのために聖書全体からその神様の恵みを受け取るですね。ですからそのために一章一章順番に教えてるんで、他の教科がみんな、一節一節やってるから私たちも仕方なくしてるっていうわけじゃないんですね。聖書全体からこの神様の恵みを受け取るために、聖書全体を見るために一節一節一章一章順番に学んでいます。三つ目、これは教会と自分自身は同じなんだということですね。聖霊に聞き従うという群れのスタイルはそのままそこに集う群れの個人個人の歩み方と同じであるということですね。先ほどもちょっと触れました。神様の御言葉を聞くときに神様は教会を導きます。で、それと同時に私たち一人一人も導きます。同じ神様が働いておられると信じて、私たちが御言葉を、神の御言葉を受け取るときに同じ御霊の働きが私たちの生活に技をしてございます。さあ皆さん、もう明けましておめでとうと言ってから随分もう、半月経ちまして、ちょっと遅いんですけども、まあいろんな事件が問題お互いに去年いろいろあって揺るがされました。でもその度ごとに私たちは神様の守りをいただき、導き、そして祝福してくださった去年だと思います。そして新しい一年がスタートしたこの2014年ですね、きっといろいろな問題が、ハプニングが起こると思います。しかし問題はチャンスです。神様が動く、神様が働かれるチャンスです。ぜひこの聖霊に導かれる群れでありたいと思います。最後にエペソの一章を読んでお祈りして終わりにします。賛美したいと思います。エペソの一章の17節19節まで。どうか私たちの主イエスとキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力、これは聖霊のことです。神の優れた聖霊の力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることが、私たちが知ることができますように。お願いします。神様、私たちの生活、日々お互いの中に起こるいろんな事件問題を見るときに、どうしたらうまくこれを解決できるかといって自分の知恵や自分の経験、力に頼るのではなく、まずあなたのところに駆け寄り、あなたのところの元に行って全てを告白し、あなたの導きを求めることができますようにしてください。どうかおさらしの心の目が、耳が開かれ、霊的な視野を与えてくださいますように そしてこのこともあのことも今起こっているこの問題も神がちゃんと運んでおられるんだと心から信じてあなたに委ねて祈るものと変えてください。私のこの罪人のためにイエス・キリストを十字架につけるほどに愛し、この聖霊を送ってくださって祝福しておられるこの恵み、神、全能の神が共に、今も共に一緒にいてくださって、ここにいる一人一人をも導いていることを神様は信じて感謝します。どうぞ今週いろんな生活また始まります。どうぞ日々聖霊に聞き従う群れとして一人一人としてこの兄弟姉妹を大いに祝福してくださいますように。